さん
こんばんは。2025年3月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、恵みによって罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが聖書の中で約束されています。
2025年3月、今年3回目のゴスペルアワーです。
本日のゴスペルアワーは溢れる愛というテーマでお届けしたいと思います。
溢れるというと、お風呂のお湯を入れている時、タイマーをし忘れ、お風呂の湯船からお湯が溢れるくらいしか溢れる体験はしたことがありませんね。
悔しくて怒りが溢れるという体験をすることはあるかもしれませんね。
はい、それじゃあ今日はなぞなぞクイズから始めたいと思います。時速100キロの車で月までノンストップで行くとすると何時間かかるでしょうか？
月まではだいたい38万キロなので、答えはだいたい3800時間、24で割ると約158日かかります。切り上げて160日だとして、だいたい5ヶ月ちょっとかかることになります。
それじゃあ時速100キロの車で太陽まで行ったらどれくらいかかるでしょうか？
地球から太陽までだいたい1億5000万キロと言われているので、 1.5 億割る100割る24割る365だと計算できません。
電卓で計算したらだいたい171年と出ました。月まで160日、太陽まで170年。30歳で子供が生まれたばかりの人が出かけると、子供、孫、ひ孫、やしゃごが生まれた頃に到着するという、とんでもなく長い時間がかかりますね。
計算すると、太陽は月よりもだいたい400倍、地球より遠く離れています。しかし地球から太陽と月を見ると、太陽と月がだいたい同じ大きさに見えます。ということは、太陽の直径、大きさは月の大きさのだいたい400倍あるということです。
太陽の直径は地球の直径の109倍あると言われています。直径は109倍ですが、体積に直して計算すると、太陽の体積、大きさの中に地球は何個入ると思いますか？
わからん。
なんと体積としては、太陽の中に地球は130万個分入る計算になります。丸い球状のままの地球を太陽の中に入れるとしても90万個入るそうです。
いずれにしても太陽はでっ 海道ということですね。
何年か前に北海道に旅行した時、北海道の道路の幅の大きさを実際に体験して、北海道はでっかい道と何回言ったか分かりません。
しかしその太陽も宇宙全体から見れば塵にも見えないくらい小さいのです。1秒間に地球7周半回る光の光速で考えても、地球から月までは光速で 1.3 秒、1、2、3と3秒数えている間に光は地球と月の間を1往復します。
しかし地球から太陽まで光が届くのに約8秒ではなく8分かかります。
太陽系がある渦巻き状の天の川銀河の直径は10万光年であると言われています。隣のアンドロメダ銀河までは250万光年離れていると考えられています。
現在地球から観測できる宇宙で一番遠い星は約128億光年と言われています。
現在の科学では宇宙は膨張していると考えられています。そして遠くであれば遠いほど膨張する速度が光速に近い速度で地球から離れていると考えられています。その星から出た光は光の速度と同じ速度で地球から離れているわけですから、いつまで経っても地球に届かないという状態になります。
結論としては宇宙はでっかい道ということですね。
このでっかい宇宙を神様が作られただけではなく、1羽のスズメも神様の許しがなければ地に落ちることはないと聖書は教えています。
わかりやすく説明すると、マタイの福音書では2羽のスズメが10円で売られていると書いてありますが、ルカの福音書では5羽で20円と言われています。10円で2羽なんですから、20円なら4羽のはずですが、4羽買ってくれるなら1羽はおまけにタダでつけますよという意味です。
自分には価値がないと思い込んでいる人に神様は言われます。おまけのようなスズメ1羽さえも神様の許しがなければ地に落ちて死ぬことはない。神様はその1羽のスズメにも目を留め、心を留めておられるんだというのが聖書のメッセージです。
はい、それではここで本日最初の賛美をお届けしましょう。1羽のスズメという賛美をお届けします。
どうぞお聞きください。
心くじけて思い悩みなどで寂しく空を仰ぐ主イエスこそは声。 主は守りたも、心沈めて御声聞けば恐れは去りて委ねるもへ、正しのまほし行く手の道、一羽の雀目を注ぎたも、主は我さも支え
一羽のスズメという賛美をお届けしました。
本日のゴスペルアワーはあふれる愛というテーマでお届けしています。
さて、福岡の少年院に一人の少年がいました。生まれてすぐ父親が亡くなり、母親は少年を捨てて別の男に走りました。彼はおじ夫婦に育てられましたが、おばは自分の子供には小遣いをあげましたが、彼には一銭も小遣いをあげず、差別されて育ちました。ご飯のおかわりも許されず、小学校2年生の頃から盗みをすると体罰として丸裸で外に放り出されました。
小学校6年生の時に、おじいちゃんから本当のお母さんがいることを教えられ、初めて本当の母親に会いましたが、一緒に暮らしたいと言うと、母親は急に冷たい態度に変わり、拒否されました。優しいお母さんのイメージが完全に壊れ、やけくそになり、そこからは、少年院を出たり入ったりする生活になりました。
その少年刑務所に相部さんという名前のカウンセラーがいました。何度か面会している間に、どんな過去を話しても軽蔑されないと分かり、心開いてきました。しかし、昨日まで満杯に入っていた面会室の机の上のインク瓶は2割しか入っていませんでした。昨日最後に面会したのが彼でした。自分のインク瓶を持ってくるように言うと、インク瓶にはインクがほとんど入っていませんでした。
乱暴で騒ぎを起こすために院内作業に出ることを禁じられていて、彼は作業賃のお小遣いも手に入れられなかったので、インクを盗んで他の人にインクを売ったというのです。
彼は顔も上げられないで、うつむいてごめんなさいと言いました。相部さんは少年のインク瓶を引き寄せると、自分の残っているインクをすべて少年のインク瓶に注ぎました。少年は、嗚咽して泣きました。罪を犯したのに、自分は見捨てられ、 関係が切られるのではなく、逆に愛が注がれたのです。神様はそれ以上の愛を私たちに注いでくださいました。
はい、それでは本日の2曲目の歌をお届けしましょう。詩編23編の歌をお届けします。最初にリビングバイブルで詩編23編をお読みします。
主は私の羊飼いですから、必要なものは皆与えてくださいます。主は私を豊かな牧草地に行こわせ、緩やかな流れのほとりに導いて行かれます。主は傷ついたこの身を生き返らせ、主の栄光を表すことができるよう、私を助けてくださいます。たとえ死の暗い谷間を通ることがあっても恐れません。主がすぐそばにいて、私の行く道をいつもお守りくださるからです。主は私の敵の前で、私のために素晴らしい食卓を整え、大切な客としてもてなしてくださいます。それは溢れるほどの祝福です。生きている限り、主の恵みと慈しみが私を追ってきます。やがて私は主の家に帰り、いつまでもあなたと共に暮らすことでしょう。
それではどうぞお聞きください。
主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとり伴われます。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。石の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。ことに私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。ことに私の命の日の限り、慈しみと恵み
人が私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。主の家に住まいましょう。
詩編23編という歌をお届けしました。
本日のゴスペルアワーは、あふれる愛というテーマでお届けしました。
今日は最後に、和歌山県出身で200年ほど昔に活躍した花岡清舟というお医者さんを紹介したいと思います。彼は全身麻酔手術を世界で最初に成功させたお医者さんです。マンダラケとトリカブトを混ぜ合わせて20年かけて麻酔薬を開発しました。彼の村に一匹の犬もいなくなったと言われていて、犬や猫が動物実験に使われたようです。そして彼のお母さんと奥さんは自分の体を提供して全身麻酔の開発をした結果、母親は死亡、奥さんは失明しました。しかし20年後には全身麻酔での手術を世界で初めて成功させました。欧米で全身麻酔手術が成功する40年前に、花岡清舟は世界で初めての偉業を成し遂げました。
しかし彼の偉業の背後には、彼のお母さんと奥さんの尊い犠牲、命が捧げられたことがあったことを忘れてはなりません。
神様のあふれる愛はイエス・キリストによって明らかにされました。第一ヨハネ4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの捧げ物としての御子をイエス様を使わされました。ここに愛があるのです。
キリストの十字架の中に、神様の愛が示されています。私たちを罪と死から救うために、イエス・キリストが十字架に身代わりになって、十字架で死んでくださいました。そのイエス様を信じるときに、キリストの打ち傷のゆえに、私たちは癒されたと聖書は教えています。
一つも罪を犯したことのないキリストが、私たち罪人の代わりに十字架で神の裁きを身代わりに受け、殺されることによって私たちに救いの道を切り開いてくださいました。4000年前にユダヤ人がエジプトで奴隷として苦しめられている時、モーセによってエジプトから救われた後、40年間ユダヤ人は荒野を旅しました。
飲み水がなくなった時に、人々はモーセに喉が渇いたと訴えました。神様は岩を打つようにモーセに命じました。モーセが岩を打つと、その岩から豊かな水があふれ湧き出て、人々の渇きを癒すという出来事がありました。
新約聖書の中では、その岩こそイエス・キリストを表していると教えています。イエス・キリストが打たれたことによって 命の水がその岩、イエス・キリストから溢れ流れました。教会に行かれたことのない方はぜひお近くの教会を訪ねてみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。
それではこの次は
来月4月にまた
お耳にかかりましょう。
Thank you.
救いと愛の主